録させていただきます。新約聖書マルコによる福音書2章の23節から28節ですね。マルコによる福音書2章の23節から28節、新約聖書の69ページにあたります。それではお読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進めながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人は食べてはならない臨在のパンを食べて一緒に人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。以上でございます。今日は安息日は人のためという題で明けの牧師からメッセージをいただきます。
おはようございます。ではお祈りをして始めたいと思います。愛する主なる神様、主を感謝いたします。今日このようにして主はあなたの御言葉をまた聞き、それを取ってそれを持ってまた今週1週間歩むことができるこの恵みを感謝いたします。どうか今日のこの時間を主はあなたが導いてくださって、語るものが大胆に語り、また聞くものが本当に主はあなたを理解することができますように導いてください。期待します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日は安息日、日は人のためというタイトルでお話ししたいと思います。今日はこれらを通して私たちは安息日の本当の意味を理解して、神様の恵みと祝福を受け取り、そして信仰生活をこう豊かにするためにどのように過ごすべきかということを見ていきたいというふうに思っています。では23、24節を見ていきたいと思います。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちが道々穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。最初の23節にある安息日のこと、イエス様は麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちは道々穂を摘み始めたというふうにあります。弟子たちが麦の穂を摘んだのはこう遊びでしたわけではなかったわけです。それはマタイの福音書のこう12節1節に同じ話が語られていますけれども、そこでは弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めたというふうに書かれています。彼らはお腹が空いたのでこう麦の穂を摘んで殻を取って生の麦を食べたわけであります。この当時も麦をこのように生で食べることは普通ではなかったということです。つまり彼らはとても空腹だったということです。イエス様は弟子たちと共にガリラヤ中を巡って伝道しておられたわけです。そしてその一行、その人たちと共にいた弟子たちは決して十分な食べ物があったわけではなかったのかと思われます。そして歩きながらこっそりと穂を摘んで中の実をもみ出して誰にも見られないようにこうパクリと入れる、そのようなものではなくて、まるでこう子供たちがこう無邪気にしているようにこう本当に自然にお腹が空いたからパクッと食べたということであります。自然な行動だったわけであります。その日は安息日であって、もしかするとこう街道での礼拝に参加した後だったかもしれません。弟子たちはこう次々と麦の穂を摘んで、そして両手でもみ出して殻を取りながら食べていたわけであります。 誰の麦畑かは分かりませんけれども、みちみち穂を摘んだというところから見ると、こう歩きながら少しずつ摘んでいたので、こう一箇所にこうなくなる、一箇所集中してその穂がなくなるというようなことがないように注意していたのかもしれません。イエス様と弟子たちが神の国を広めるために絶えずこう働いていて、時には食べ物を十分に手に入らなかったことがあったのかとは思います。それでも彼らは神様への信頼を持ち続け、そして日々を過ごしていたということであります。で、弟子たちは見知らぬ他人の麦畑で穂を摘んで食べていたのですが、それは旧約聖書の中でこう許されていたということです。新明記の23章25節、聖書の一覧の聖書箇所の紙の方にも書いてますけれども、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならないと。ここで釜を使ってはならないと書かれていますけれども、その畑の実りを収穫して自分のものにしてはならないと、つまり隣人の隣人のものを、隣人のものを盗んではならないという意味であります。しかし手で穂を摘むということは許されていたということです。これは貧しい人やこう空腹な人が他人の麦畑で空腹を満たすことは許されていたということであって、麦畑の所有者はそのようにしてこう貧しい人、空腹な人を助けるべきだということであります。弟子たちは律法で認められているこう正当な行為で空腹を満たしていたということであります。ところがこのパリサイ派の人々はこのことでこうイエス様を責めたわけです。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと言ったわけです。こう彼らが問題にしたのはこう麦の穂を摘んだこと自体ではなくて、それが安息日に行われたということでありました。麦の穂を摘むということは安息日には禁じられているこう収穫や脱穀という作業、仕事に当たると考えられていたからであります。そのためパリサイ派の人々は、あなたの弟子たちは律法違反をしているというふうにイエス様を責めたということであります。しかし本当に弟子たちがしたことは律法に違反していたのかということです。まず安息日とは何か、何のためにあるのかということを考えてみたいと思います。安息日に仕事をしていてはいけないと定められているのは10回の第4の戒めによるものであります。この戒めは出エジプト記の20章8節から11節に書かれています。聖書箇所にも書かれています。ちょっと読んでみたいと思います。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日間に7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたとあります。ここには週の7日目の安息日はいかなる仕事もしてはならないというふうにあるわけであります。そしてファリサイ派の人々はこの戒めをこう厳格に守って、こう仕事にあたる行動をこう細かく決めていたわけであります。安息日にしてならない39の基本的な行動があって、それをさらに細かく分類していたということであります。彼らが問題にしたのは、弟子たちが安息日にこう仕事をしたことで、それは次のような行動が含まれていたと。一つ目、収穫の労働であり、そして脱穀の労働、そして実ともみ殻を分ける労働、そして食事の準備の労働というように、このようなところが仕事をしていたというふうに考えられたわけであります。パリサイ派の考えは、教えは現在のユダヤ教にも影響を与えているということです。例えばイスラエルではこう今でも安息日の生活にはさまざまな制約があるということです。 エレベーターの行き先ボタンを押すことは仕事と見なされるために、安息日にエレベーターは各階にこう自動的に止まるようになっているということです。こうしてボタンを押さずにこう目的の階で降りることができるようになっていると、これぐらいこう厳しくですね、そういうようなことも残っているということです。そしてこのようにパリサイ派の人々は弟子たちがこう安息日にしてはならない行動をしたと考えて、律法違反としてイエス様を責めたということです。しかし安息日が何のためにあるのか、主が本当に求めているのは何かということを考えることが大切なのではないでしょうか。安息日の律法はこのように、この日には何をしてはいけないかという方向でこう受け止められていったわけでありますけれども、神様がこの掟を与えた理由は次のように書かれています。先ほどのところの11節です。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたと。出エジプト記の20章11節ですね。つまり神様が天地万物を創造されたとき、7日目に休まれたことを覚えるために安息日が定められたということであります。そして神様が7日目に休まれたのは疲れたからではなくて、創造された世界を見て喜び、そして祝福するためであったということであります。そして創世記の1章31節にはこう書かれています。こちら聖書箇所の方にも書かれてますけれども、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よそれは非常に良かったと。主はこの世界と私たち人間を極めて良いものとして創造されたわけであります。7日目に休まれたというのは、この創造された素晴らしい世界を見て、そして喜び祝福されるするためだったということです。私たちが何かを完成させ、その出来栄えを眺めて喜び楽しむのと同じように、神様も自身の創造を喜んでくださったということであります。そしてこの喜びと祝福を私たちも分かち合うために安息日を定めてくださったということであります。6日間一生懸命に働いた後、私たちが自分の仕事を辞めて、神様はこの世界と私たちを極めて良いものとして作ってくださったことを喜び、そして祝福する日として安息日が与えられたということであります。この日は私たちの生活が神様の祝福と恵みの中にあることを確認するための日だということであります。ですから、いかなる仕事もしてならないというのは、神様の祝福と恵みをしっかりと受け取るためであるということです。人間は仕事をしている間、そのことに心がこう締められてしまいます。そのため、神様の祝福や恵みに思いを向けることがこう難しくなるのではないでしょうか。自分の仕事を休むことで神様の恵みに心を向け、そしてそれを喜ぶことができるということであります。安息日というのは、こう信仰生活の中でこう重要なものであって、神様の聖なる秩序の一部として神中心の生活を送るためにこう欠かせないものだということであります。ですから、安息日の目的は仕事を休むこと自体ではなくて、神様の祝福と恵みを受け取ることにあるということであります。パリサイ派の人々はこの本来の目的を見失って、手段である仕事を休むとことばかりに目を向けてしまっていたということであります。そして安息日の意味について、聖書にはもう一つ重要な教えというか考え方があります。申命記の5章に示されている10回の第4の戒めは、安息日の別の意味が示されている箇所であります。申命記の5章12節から15節にはこのように書かれています。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や 娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの女奴隷や男奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。ここでは安息日の根拠というか意味は、天地創造の御業ではなくてエジプトでの奴隷状態からの解放だというふうに書かれているわけです。イスラエルの民はエジプトで奴隷とされ苦しめられていた時には、こう休みのない安息のない生活を強いられていたわけであります。主はそこから彼らを救い出し、休みを安息を与えてくださったということです。そのことを覚えて、主によって与えられた救いと、それによる休み安息に預かるために安息日が定められたということであります。つまり新明記においては、安息日の目的は主によって休みを与えられるということであります。私たちは自分の力だけでは本当の意味での魂の安息を得ることができないのではないでしょうか。それは休暇が取れるとか取れないとかという話ではなくて、本当の意味での魂の安息というものは自分で得ることができないということであります。それは私たちの魂がいろいろなものに支配されていて、奴隷状態になっているからということであります。魂の安息は私たちを捉え、奴隷としているさまざまな力から神様が解放して救い出してくださることによってこそ得られるということであります。安息日はその神様による解放の恵みに預かり、そして真の休みをいただくための日だということであり、週に一日自分の仕事を休んで神様による解放、恵みの救いの恵みを記念する時を持つことによってこそ、自分では得ることのできない魂の休み、そして安息を得ることができるということであります。そしてさらに、そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができるというふうにここに書かれています。私たちが神様の命令によって休むことによって、そして私たちの下にいる人々、別に奴隷でなくてもいいんですけれども、家族であったり共に生きている人々にも休みが与えられていくということです。私たちが休むことができないでいると、周囲の人々もまた休むことができないわけであります。肉体的な休みにおいてもそうだし、魂においてもそうであるということが言えます。魂の安息を得ていない人は、周囲の人々も疲れさせてしまうのではないでしょうか。真の安息を与えられている人こそが、周囲の人にも安息を与えることができるということであります。そのように私たちも、また周囲の人々にも本当の真実の休みを与えるために、神様は安息日を与えてくださったということであります。25節26節を見ていきたいと思います。恵みと真の安息を与える方ということで、イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食べ物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんかと。パリサイ人たちは直ちに彼らを非難し始め、そしてイエス様の弟子たちが律法を破っていたというふうに指摘したわけです。彼らは明らかにその場でイエス様が弟子たちをとどめるべきだということを期待したわけであります。そしてイエス様は25節以下で旧約聖書の一つのエピソードを引用してお答えになったということであります。第1サムエル記21章に語られているこのダビデ王の生涯における出来事であります。この箇所は、ダビデはこの時はまだ王様にはなっていなかったわけですけども、サウル王に憎まれて命を狙われて逃げ回っていたわけであります。その逃亡生活の中で、自分と友の者たちに食べ物がなくなり、 空腹だったわけです。そこで彼は神の家に入り、そして食べ物を求めたのですけれども、そこには備えのパンしかなかったということです。そしてこの聖書箇所の方には書いてないですけれども、出エジプト記の25章23節30節、またレビ記の24章1節から9節を読んでいくと、備えのパンについてそこがちょっと書かれています。備えのパンというのはこう12個のパンがあって、そして、長さ約1メートルぐらい、そして幅50センチ、高さ50センチぐらいの黄金の机の上にこう置かれていたわけであります。その机は天幕の中の至聖所の前に立ってあって、パンは神様への供え物の一つであったわけであります。それはこう1週間に一度取り替えられたわけであります。それが取り替えられた時には、そのパンは祭司たちのものとなったわけであります。それは祭司たちだけで、他の誰も食べてはならないものであったわけであります。しかしダビデはその供えのパンを食べ、律法を破ったということになります。祭司の他には誰も食べてはならない供えのパンを友の者たちと食べたわけであります。サムエル記を読むと分かるように、それは決して無理に押し入ってパンを奪ったのではなくて、祭司がパンを与えてくれたということが分かります。イエス様がこの出来事を持ち出されたのは2つの理由があるのではないかというふうに思わされます。まず1つ目は、神様は備えのパン、つまり神様に捧げられた、聖別されて本来祭司しか食べることのできないパンを用いて、空腹の人、助けを求めている人、安息を失っている人を養ってくださるということを示すために行われたと。つまりこの出来事は、神様の恵み、平安、安息が掟の字面を超えて、それを本当に必要としている人に与えられることを示しているということであります。安息日の問題に当てはめて考えるのであれば、神様は安息日には何をしたらいけないという禁止事項よりも、人間に安息を、本当の休みを与えることを大事にされているということであります。イエス様が、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないというふうにおっしゃったのもこの意味であります。安息日を定められたのは、人が神様による安息、救いの恵みに預かるためであるということです。安息日は人のために作られた、定められたとは、そういうことであります。ところがパリサイ派の人々は、その安息日を逆に人から安息を奪って、人を裁くためのものとしてしまっていると。人が安息日のためにあるような本末転倒に陥っていたということであります。ダビデの出来事を持ち出された、イエス様が持ち出された出来事には、もう一つの意味があるかというふうに思わされます。祭司がダビデに備えのパンを提供したのは、相手がダビデだったからということであります。ダビデが特別な存在だったからだということであります。ダビデは神様によってイスラエルの王として選ばれ、そして油を注がれた人であります。また実際にはまだ王になっていませんでしたけれども、神様はこのダビデをすでに王として定められていたわけであります。そのダビデだからこそ備えのパンを受け取り、そして友の者たちにも与えることができたというわけであります。イエス様がこの出来事をお語りになったのは、ご自分がこのダビデに等しいものであるということを示すためだったのではないでしょうか。むしろ旧約聖書のダビデは誠の王であるイエス様を前もって指し示すものとして立てられたのではないかということです。ダビデに勝ることの王であるイエス様が今や来られたわけであります。このイエス様こそ、神様が私たちをお養い、誠の安息を与えてくださるためのパンを従う者たちに与えてくださる方であるということであります。そして27節28節です。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。 イエス様は言われました。安息日は人間のために設けられたのではなく、人間が安息日のために作られたのではありませんと。これは自明のことであります。人は安息日の律法ができる前に創造されていました。人が安息日の規則や規則の規律の犠牲となって奴隷になるために創造されたわけではなかったわけであります。安息日の規則や規律は最初、人の生活が充実しより良くするためになるために作られたわけであります。人は安息日の奴隷ではなくて、安息日は人の生活をより良くするために存在するんだということであります。そして安息日は神様が私たちに祝福と恵みを与え、真実の安息に預からせるためにあるということであります。これに目を向けるならば、空腹だった様子弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことというのは、安息日の目的にかなっていると言えるわけであります。パリサイ派の人々がそれを責めるのは、律法の理解が間違っているからということになるわけであります。安息日についての宗教指導者たちの理解は本末転倒していたわけです。安息日が絶対化され、そしてその本質的な目的から目的が忘れられて、人は安息日の奴隷となってしまったわけであります。その結果、束縛と不自由、そして厳しい裁き合いが生まれたということであります。しかしこれは他人事ではないと言えるのではないでしょうか。私たちも神様が安息日を与えてくださった本当の目的をしっかりと理解する必要があるということであります。神様に従い信仰を持って生きることは、神様から祝福と恵みをいただき安息を得ることだということであります。時に私たちは信仰を持って生きること、神様に仕えることが疲れるということを感じることがあるかもしれません。確かに信仰生活や教会の奉仕は時に疲れることがあります。しかしそれは神様の祝福と恵みを受け安息を得るためのことであるということであります。疲れることに意義を見出し、無理をして奉仕していることはないかということであります。もしそうであれば、私たちは信仰によって本当の安息を見出していないということになるわけであります。私たちが見出しているのは安息ではなくて、有意義な働きや役に立つ奉仕ということになってしまうわけです。つまり自分は頑張って、立派に奉仕していると感じることで平安や満足を得ているわけであります。しかしそれは神様が与えてくださる本当の安息とは違うわけであります。神様からの安息ではなくて、自分自身の努力から来る満足や、安心ということであります。奉仕が大変でもそのことで満足や誇りを感じていることということであります。そしてこのような思いで生きていると、例えば年を取って教会でさまざまな働きや奉仕ができなくなった時に、何の役にも立てなくて心苦しいであるとか、自分のような役立たずはいても仕方がないというように感じるようになるのではないでしょうか。そしてこれは自分が役に立っていなければ、良いことをしなければ安息や平安が得られないという考え方であります。そしてこのような考え方の裏返しとして、他人を裁く思いが生じるわけです。あの人は教会で何も苦労していないと、礼拝もよく休むし何の奉仕もしていない、役立っていないといった裁く思いであります。これらの思いというのは、信仰に生きるとは苦労して疲れる思いをして良いことや立派な奉仕をすることだと思っているところ、そこから生じるわけであります。考えてみると、これはパリサイ派の人々と同じ考え方であります。彼らも信仰というのは苦労して律法を守ることであり、そしてそれを誇りにして守らない人々を裁いていたわけであります。私たちが教会に集う理由が、神様からの安息をいただくということではなくて、有意義な働きや意味ある仕事奉仕をすることを第一としているのであれば、自分が役に立つものになることを追い求め、その結果信仰に生きることでことが疲れるということだと感じてしまうわけであります。自分より疲れる働きをしている人には心苦しさを感じて、そして自分より楽にしているという思われる人を裁くようになるわけであります。 このような考え方はやはりパリサイ派の人々と同じ本末転倒に陥っていると言わざるを得ないわけであります。このことを理解すると、私たちの安息日である主の日、日曜日に教会で礼拝することや、信仰生活において有意義な働きや意味のある奉仕をすることが目的ではないということがわかります。礼拝を守り、信仰者として生きることは良いことをして役に立つ人になるためではないということであります。むしろ神様が一人子イエス・キリストによって与えてくださる、与えてくださる教えに預かって真の安息と休みを得るためだということであります。主は私たちを自己満足や誇りを求める思いから解放してくださるということです。自己満足や誇りを求めていると良いことをして役に立つものになろうとします。それは私たちを疲れさせるということです。そして自分よりも疲れている人を見ると心苦しくなり、自分より楽に生きている人を裁くようになると、このような状況でますます疲れてしまうということです。しかしイエス様はそのような疲れから私たちを解放し、真の安息を与えてくださるということです。神様の一人子であるイエス様が何の役にも立たないどころか、神様に迷惑かけてばかりいている罪人である私たちの罪を許し、そして神様として神様の子として生きる新しい命を与えてくださるために、ご十字架にかかって死んでくださったわけです。私たちは有意義な働きや奉仕をすることなく、ただ神様の恵みによって今日生かされ、明日へと歩む力を与えられるというわけであります。これが神様からの本当の安息であるということです。イエス様は主の日ごとに私たちを礼拝に招き、神様の恵みによって与えられている安息に預からせてくださるということです。この招きに応えるために必要なのは、立派な奉仕をして役に立つことではないと、疲れるまで頑張ることでもないと、イエス様の十字架の死によって罪が許されることを信じる信仰のみが必要であるということです。イエス様に従う者を主は安息日ごとに御言葉によって豊かに養い、主の祝福と恵みを喜び、真の安息に預かって生きるようにしてくださるということであります。主の日の礼拝は神様から安息をいただく時であり、私たちのイエス様は安息日の主であるということであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を感謝いたします。今日私たちは安息日の本当の意味について学ばさせていただきました。安息日が単なる規則や義務ではなくて、あなたの愛と恵みの表れであることを感謝いたします。どうか私たちが一人一人が主の日ごとにあなたの御言葉によって養われ、そしてあなたの祝福と恵みを喜び、真の安息に預かることができますように導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。